なおラジ7つの音をあなたに。いつかはラウラヘムを聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティのなおです。この番組では7つの音と書いてなおと読む私が、情熱、喜び、希望、癒し、平穏、知恵、神秘の7色のエネルギーを音の世界で皆さんにお届けしていきます。番組へのお便りは nao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジをつけてメッセージやコメントお待ちしております。さあ、今週も土曜日の夜がやってきました。最近暑くなってきましたよね。5月なのにもう夏みたいな日があってびっくりしています。そういえば皆さん、酷暑日という言葉を聞いたことがありますか？今年の4月に気象庁が正式に決定した新しい気象用語で、最高気温が40度以上の日のことをこう呼ぶようになったんですよ。これまでは25度以上が夏日、30度以上が真夏日、35度以上が猛暑日という言葉があったんですが、40度以上に対応する呼び名がなかったんですよね。でも近年、40度を超える気温が毎年のように記録されるようになっていて、さすがに名前をつけようということになったそうです。名称はアンケートで決まったそうで、約47万件もの回答の中から酷暑日が最多得票を集めたんですって。他の候補には超猛暑日や炎暑日なんかもあったそうですが、社会的に馴染みがあるという点が評価されて酷暑日に決まったとか。ちなみに民間の日本気象協会は2022年からすでに独自に酷暑日という名前を使っていたらしくて、そちらも影響したのかもしれませんね。40度って体温を超える温度じゃないですか。そんな日が毎年のようになってきているというのは本当に恐ろしい。暑い日は無理せず過ごしていきましょう。さあ、そんな暑さをすっと忘れさせてくれるような涼しい風の吹く一曲からスタートです。辻彩乃で風になる。辻彩乃で風になるでした。さあ、今日は5月23日、今日誕生日の方おめでとうございます。今日5月23日はラブレターの日です。恋文のことぶみをごとにいさんと読む語呂合わせと、浅田二郎さんの短編小説が原作の映画ラブレターが1998年のこの日に公開されたことから松竹が制定した記念日です。恋人や家族など大切な人に思いを届ける日とされています。ラブレターという言葉、最近はあまり聞かなくなりましたよね。スマートフォンが当たり前になって、気持ちを伝えるツールは瞬時に届くメッセージが主流になっていますが、手書きの手紙が持つ力ってやっぱり特別なものがあると思っています。メッセージをタップ一つで送れる便利な時代だからこそ、逆に手書きで届く言葉が貴重になってきている気もします。ちなみにラブレターの歴史はとても古くて、古代エジプトやギリシャの時代にも愛の言葉を刻んだ石板や巻物が見つかっているそうです。日本でも平安時代には化粧文と呼ばれる恋文の文化があって、和歌に思いを乗せて相手に届けていたんですよ。平安貴族が和歌を読んで、髪の折り方や添える花の種類に意味を込めて届けていた。今でいう LINE のスタンプ選びみたいなもので、細部まで気持ちが込められていたんですよね。そう考えると、スタンプ一つで気持ちを伝えようとする私たちも平安貴族の DNA を受け継いでいるのかもしれません。夏目漱石の作品にも付け文みという言葉が出てくるくらい、手紙で気持ちを伝えることは日本の文化に深く根付いていました。メッセージを送ることの歴史を考えると、私たちが今やっていることって昔の人がやっていたことの延長線上なんだなと思います。ちなみにラブレターを書くとき、便箋や封筒の選び方にも気持ちを込める文化って世界各地にありますよね。どの柄の便箋を選ぶか、封筒はどう折るか、 どんな花を添えるか。今で言えば LINE のスタンプ選びやメッセージに添える絵文字みたいなものですよね。気持ちを届ける手段は変わっても、細部に心を込めるという感覚はずっと変わっていないのかもしれません。また5月23日はキスの日でもあって、1946年のこの日に日本映画で初めてキスシーンが登場した映画20歳の青春が公開されたことが由来なんだそうです。戦後間もない時代に映画館が連日満員になるほど話題になったんですって。主演の俳優がほんのわずかに唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、当時の人々にとってはそれだけで衝撃的だったんですよね。今と時代の感覚がこんなに違うんだなということを感じると面白いですね。手紙もキスも共通しているのは気持ちを相手に届けること。デジタルな時代だからこそ、少し立ち止まって大切な人への言葉を丁寧に届けることの良さを思い出したい記念日だと思います。あと実は女性の約6割がラブレターを書いたことがあるという調査結果もあるそうで、皆さんはどうですか？書いたことある方、今でも覚えていますか？書いてもらったことがある方は今も取っておいてたりしますか？なんかそれだけですごく素敵なことだなと思います。今日5月23日はラブレターの日でした。大切な人への言葉を今日のきっかけにしてみてください。続いてのコーナーは今日の名言。今日の名言は、愛するとはお互いに見つめ合うことではなく、二人で共に同じ方向を見ることだ。この言葉を残したのはフランスの作家、飛行士として知られるアントワーヌ・ド・サン・テグジュペリです。サン・テグジュペリは1900年フランスのリヨンで生まれました。5人兄弟の三男で貴族の家庭に育ちましたが、4歳の時に父親を亡くし、早くから家族の温かさと喪失感の両方を知って育ちます。実は学生時代はあまり優秀ではなく、海軍士官学校の入試に落ちていて、それでも飛行士になりたいという夢は諦めずに陸軍に入って飛行の訓練を受け、ついにパイロットになりました。夢に向かって諦めないという姿勢が後に書いた代表作にもつながっているのかもしれません。幼い頃から空と飛行機に憧れていたサン・テグジュペリは、成長してから念願のパイロットになります。当時の飛行機は今と比べ物にならないくらい危険で、操縦士が砂漠に不時着したり、嵐の中で消息を絶つことも珍しくありませんでした。それでも彼は空を飛び続けた。なぜ危険を冒してまで飛ぶのかと聞かれたサン・テグジュペリは、空に上がった時自分が本当に生きていると感じるからと答えたと言われています。空の仕事をしながら彼は書き続けました。1931年に発表した夜間飛行は、南米での郵便飛行の過酷さと美しさを描いた作品で、フランスの最高の文学賞フェミナ賞を受賞します。飛行士の目線で書かれたその作品は、仕事とは何か、人間はなぜ危険を冒してまで使命を果たそうとするのかという普遍的なテーマを持っていて、今も読み継がれています。飛行士として生きながら作家として書き続ける、二つの顔を持ちながらどちらも全力でやり続けた人だったんですよね。1935年にはパリからサイゴン間の飛行記録に挑戦した際に、リビアの砂漠に不時着するという大事故に遭遇します。食料も水もほとんどない砂漠で4日間さまよい、奇跡的に助かった。この経験が後の作品に深く影響していると言われています。生死の境をさまよいながらそれでも書き続けた。そして1943年に発表したのが、世界中で今も読まれ続ける名作、星の王子様です。砂漠に不時着した飛行士が出会う王子様との対話を通じて、愛、 孤独、別れ、大切なものの見えにくさなど人生の本質を詩的に描いたこの作品は発表から80年以上経った今でも世界中の言語に翻訳され読み続けられています。その砂漠での体験があったからこそ星の王子様の言葉には単なる詩的な美しさを超えた本物の重みがあるのかもしれません。大切なものは目に見えないという言葉も星の王子様の中の名言として広く知られています。星の王子様は子供向けの本のように見えますが読む年齢によって全然違う風に響く本です。大人になってから読み返すと子供の頃には気づかなかったことが見えてきてなんか胸が痛くなったり、王子様が僕はバラの世界に一つだけのバラというシーンは自分が費やした時間や愛情こそがその存在を特別にするんだというメッセージ、大切なものって最初から特別なわけじゃなくて自分が関わり続けることで特別になっていくのかもしれないなと思います。サン・テグジュペリ自身は1944年に第二次世界大戦中の偵察飛行中に消息を絶ち44歳という若さで亡くなりました。その最後は長い間謎のままでしたが2004年に地中海で彼の機体の残骸が発見されました。あれだけの言葉を残した人が飛行士として空に消えていった、なんか彼らしい最後だったのかもしれません。愛するとはお互いに見つめ合うことではなく二人で共に同じ方向を見ることだ。ラブレターの日の今日、この言葉を改めて考えてみると気持ちを伝えることの本質が見えてくる気がします。相手を見つめることも大切だけど同じものを見て同じ夢を持って一緒に歩いていくこと、それが本当の意味でのつながりなのかもしれません。恋愛だけじゃなくて友達や家族との関係にも、一緒にどこかを見ているという感覚があるとなんかちょっと心強くなる。改めて思うんですが、一緒に同じ方向を見られる人ってすごく大切な存在なんですよね。そういう人が身近にいることついつい当たり前だと思ってしまいがちですが、それって全然当たり前じゃない。ラブレターの日の今日、そういう人に言葉を届けてみるのもいいんじゃないかと思います。手紙でもメッセージでも言葉にして届けること自体が同じ方向を見ようとする第一歩なんじゃないかと思います。言葉一つで人の気持ちが変わるということって本当にあると思うんです。サン・テグジュペリがあれだけの言葉を残せたのも砂漠での孤独や飛行士としての経験を言葉にして届け続けたからなのかもしれない。私たちもちょっとした伝えようという気持ちが誰かの心に残る言葉になることがある。今夜の放送を聞きながらふと誰かに連絡してみたくなったならぜひ送ってみてください。なんとなく思い出しての一言で受け取った側がどれだけ嬉しくなるか。言葉って勇気を出して届けてみるとちゃんと誰かの心に届きます。小さな一歩が意外と大きな何かになることがある。今日の名言はフランスの作家飛行士アントワーヌ・ド・サン・テグジュペリの言葉でした。さあ続いてのコーナーは今日のおすすめ、私がおすすめしたいこと、もの、場所をおすすめします。今日私がおすすめしたいのは友達コレクションワクワク生活です。4月16日に任天堂スイッチで発売された友達コレクションシリーズの最新作で、なんと前作から約13年ぶりの新作なんですよ。私も最近ついに始めたんですが、もうすごくハマっています。ざっくりどんなゲームかというと、自分や友達、憧れの人などにそっくりなミーというキャラクターを作って、海の上に浮かぶ小さな島で暮らす彼らの日常をのんびり見守るゲームです。ミーたちが勝手に恋をしたり喧嘩したり仲直りしたり、プレイヤーはその人間模様をそっと観察しながら たまにお世話をしてあげる感じで、動物の森みたいな雰囲気をイメージするかもしれないけど、動物の森よりももっとのんびりしていて、ゆるくてシュールで、なんといってもミーたちがとにかく予測不能な行動をとるんですよ。この子が恋してると思ったら全然違う相手を好きになっていたり、仲良さそうな二人が突然喧嘩し始めたり、自分では何も操作していないのに気づいたらドラマが展開されていて、思わずどうしたってなります。食べ物が実写映像で表示されるのもトモコレの伝統で、今回もしっくり引き継がれていて、ミーにご飯をあげると明らかにクオリティの高い実写の料理の映像が出てきて、本人は大げさなリアクションを取る。そのギャップが毎回笑えるんですよ。食べ物の映像がとにかくリアルで、なぜかゲームしながらお腹が空いてくるという謎の現象が起きています。今作から新しく島作りの要素も加わって、島に建物を置いたり景観をカスタマイズしたりもできるようになりました。ミーが増えるほど島が広がっていくのも楽しくて、次は誰を作ろうかなってワクワクしてます。ミーは最大70人まで作れるそうで、友達や家族、好きな芸能人やキャラクターにそっくりなミーを作るのも楽しいし、全然知らない架空の人物を作って、この子はどんな人生を歩むんだろうって観察するのも面白い。私はまだ始めたばかりなので、島の住人がまだ少ないんですが、それでも毎日ミーたちのドラマが起きていて、ちょこちょこ確認するのが日課になっています。あの子とあの子が仲良くなってるとか、急に告白したとか、何も操作していないのに勝手に展開されるドラマが面白い。自分で何かしてあげられることもあるんですが、基本はずっと見守っている感じが好きです。なんか小さな世界の神様みたいな気分になります。今日はラブレターの日ということで、ミーたちも恋をして告白して傷ついてまた立ち上がってみたいな、言葉で気持ちを届けることをゲームの中で日々やっているんですよね。ミーが誰かに恋をした時、プレイヤーがその告白を後押しするかしないか選べたりもして、なんかゲームの中なのにちょっとドキドキするんですよ。トモコレってそういう意味でも今日のテーマにぴったりかなと思いました。ゆるくのんびりプレイできるので、仕事や勉強の合間の息抜きにもぴったりです。梅雨の時期で外に出にくい日が増えてくるこれからの季節、おうち時間のお供にもおすすめです。ながらでもできるし、1日5分でも十分楽しめるので、忙しい方にもハードルが低くていい気がしています。スイッチとスイッチ2の両方でプレイできるので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで、今日のおすすめは友達コレクションワクワク生活をご紹介しました。さて、そろそろお別れの時間です。実は私、昔から忘れ物が多くて、旅行の度に今回こそちゃんと準備すると思うんですが、毎回何かしら忘れてくるんですよね。先日の広島旅行も案の定でした。まずコンタクトを忘れたんですよ。普段コンタクトをつけてるので、これは困ったと思ったんですが、別のポーチに2日分だけ入っていて、なんとかなりました。コンタクトしないと何も見えないし、私は左右で度数が違うから、現地調達しようとしたら倍お金かかるし、危なかった。そしてメガネも忘れました。コンタクトとメガネ両方忘れるってどういうことなの。お化粧ポーチも忘れてしまって、もう現地でいろいろ買い出しました。さらに1日目、いとこのお家にお邪魔して、雨でびちょびちょになったズボンを干してもらってたんですが、その干してもらったズボンをそのまま忘れてきてしまいまして、次の日に渡してもらえたのでよかったんですが、わざわざ持ってきてもらって申し訳ないし、もう忘れ物が多すぎて笑えてきちゃいました。旅に行くたびに毎回学んでるはずなのに、全然成長しないのが悩みです。持ち物チェックリストも使ってたはずなのに、 こうして代用したり調達したりして、なんとか楽しい旅が終わったと思ってたんですが、先日最後の忘れ物が発覚。それが親へのお土産、買ってちゃんと持って帰ってきたんですが、渡すのを忘れたまま賞味期限が切れてしまいました。お土産を渡しきるまでが旅行ですね。そんなこんなありましたが、旅ってこういうハプニングも含めて思い出になりますね。皆さんも旅先でのやらかし話があったらぜひ送ってください。番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。メールでのお便りは nao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジをつけてメッセージやコメントお待ちしております。やらかし話もラブレターにまつわるエピソードも、ともこれのミー情報も何でも大歓迎です。ぜひ気軽に送ってください。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れです。ノアでメガネを外して。ここまでの相手はナオでした。また来週お会いしましょう。いってらっしゃい。